おはようございます。本日は新法には私の信仰障害という紹介していただきまして、それじゃなくて私たち夫婦のほんまにちぐはぐなお父さんが信仰を受けるまで、私がそれに対するこの傲慢な態度っていうものを悔い改めて今お話したいと思います。私は道であり真理であり命である。誰でも私に寄らないでは父のもとに行くことはできない。誰でも私に寄らないで父のもとに行くことはできない。本当に神様の愛とご計画により二人で歩む最高の道を与えられました。この数々の恵みをお話してみたいと思いますけれども、結婚以来それぞれが我が道を行くとの思いで歩み寄ることなく汽車の線路のような生活をしておりました。また趣味もそれぞれ違い、私ちょっとお父さんっていうふうに呼んでましたので、お父さんは古文書を読むことと、それからどこかに発掘されたというとどんな道でも現地説明会に行ったこと、その現地説明会も最初は誘ってもらったんですけど、私は退屈で退屈で、早帰ろ早帰ろ言うのですから以後は誘ってくれませんでした。それから年一度の奈良の正倉天皇も誘って行ってましたけど、私は入り口入ったら30分経ったらもう出口出ますけれども、相手のお父さんは1時間経っても2時間経っても出てきますので、これも私はもうついていけずにまたお父さん一人で行くようなことになっておりました。また就職をするときでも、私はレストラン、お父さんは飯うどんというお得なところが好きだったので、ここでも大きな2人の性格の開きがありました。そしていつか全国婦人大会の方々が大塚美術館に行ってきたっていうお話を聞いて、私はすぐ行きたくなって、お父さんに連れて行ってほしい言いました。でもこのような中でありましたけれども、私がどこそこへ行きたいと言ったら一度も断ることなくどこへでも連れて行ってくれたお父さんでしたので、大塚美術館へ喜んで行き、入り口に入った時に大きな最後の晩餐 の壁画ですか、陶板に書かれたのを見て本当に嬉しく、一人一人の今はまだ覚えてないんですけど、方々の顔もはっきり見ることができ、本当に感激して、帰る道で道のことなんです。もう京都府へ入りほとんど人家もない寂しい寂しいところで、車が溝越え落ちて事故を起こしてしまいました。二人で棒をやりつつ立てて、そしたらそこへ現場帰りのトラックに乗ったお兄さん方が通られて、自動車を上上げて、もうこの車はあかんでと言って帰ってしまわれました。またまた私たち二人が人家もないですからどうしようかと思っているところへ自家用車が来ました。その頃はまだ携帯電話なんかほんの数人しか持ってないような時に、その携帯電話を持ってられて、その方がいろいろ聞いていただき、またいろいろなところへ自己処理のためお電話をかけていただいている時、またまたその時今度は巡回中のパトロールが来ました。まあそこでお二人がいろいろお話しして事後処理とかをしていただいたんだと思いますけど、その時は私たち二人やっぱりボート立てているだけでしたけど、最後にもう溝板をものすごく壊しましたので、おまわりさんに乗せてもらって遠く のお家まで謝りに行きましたら、ことなく問題もなく執着することができました。本当に大きな事故って言いますのか、後ろの座席に溝蓋が飛び出て天井につながってましたし、それからもう5メートル走ってたら道路にはみ出た大きな岩にぶつかってたら、今2人はこの世にないんじゃないかなって笑 今はこう縛られてて、本当に非常にあの怖い怖かったですけども、次そうして、初めはあの工事現場の方、次は携帯を持った方、またまた次はパトロールのおまわりさんっていうふうに、私たちのその事故の処理をしてくださったことは、本当に何よりも神様の人事では限り知れないあの恵みがあったんだということを、その時も一人つくづく感謝をしておりました。で、そしてそうしているうちにも暗くなりましたら、今度は大きなトラックを今捜索して、その壊れた自動車を積んでいただいて、私たち夫婦はトラックの隅っこにコスンと座って、もう冬でしたから寒かったですけど、座ってたら、その時お父さんがコスンと、ああ神様のおかげやなって、お父さんから神様っていう言葉を聞いたのは初めてでした。その時私はあの洗礼を受けておりましたので、すかさず私のおかげやでどうして今思ったらあんな言葉が出たんだろうと思いますよ。そんな言葉が入ってしまって、あの時お父さんで少しでも神様のこととかそういうことをお話ししていたらよかったのになと、今頃つくづく思います。そうしているうちに、お父さんには初めてこの教会であった、この中に入ったんだろうと入りました、大久保姉妹のお葬式の時に、あの私は何も言わなかったんですけれども、前夜式もあの告別式も出ておりました。そして帰ってから、ああ教会のお葬式が良かった、わしも教会でしてもらう、まあこの人何言ってんねやろとぐらいにしか私は聞き止めておりませんでした。そのようなことで、それからもう一つ、お父さんがいつか桃山にあったあのコンサートにも、私は連絡してなかったんですけど、気がついたら後ろに乗ったっていうような感じでしたけど、その当時よりお父さんは本当にあの神様キリストを求めていたんだなということを今感じて、本当にその時になぜ私はもっとお父さんに行くようにしなかったんだろうか。そして私も教会へ来るのに自転車ではしんどくなって、朝送ってもらう時、ただの一度もお父さん一緒に教会はっていう言葉をかけなかったということも、私は今本当に、もうお父さんも洗礼を受けることができましたけれど、その当時のことを思うと、私の傲慢なこの態度が今悔やまれてなりません。それからまた、あの牧師が、あ前の先生が転任されるといった時に、あもう教会でお葬式してもらえるのかと言いましたとき、私もなんてそれぐらいの認識しかないのかというぐらいしか考えて、その時にまともな返事をお父さんに対してあのしていなかったということ、本当さまざまなことを思い出しますけれども、よりよ先生が赴任されて、よしえ先生が汽車に乗ってお母さんの訪問と伝道されている時に、の帰りの汽車の中で私の知人に狙われて、その知人がどうしても吉江先生と話をしたいからという、吉江先生と一度訪問し、その方の聖書を求めて学びに入られたんですけど、ちょっと事情があって続くことはできませんでしたけど、その時も私はお父さんには誘いをかけませんでしたけど、私の家、その時私の家でということだったので、お父さんはじゃあ私も受けると言って自然に出てきたのにはあのびっくりしました。そうして人の人よりも長いこと語りましたけど、よりよ先生の学びによりやっとこう洗礼までに運びになって、本当に55歳から55歳の時でした。もう随分遅いあれでしたけれども、そういう大きな恵みになったということは本当に神様の忍耐と芸学によるものだという感謝をしておりますけれども、 そしてそれから洗礼を受けてからは金曜日の10時、私2人も家庭集会を持つことができ、その頃からお父さんは左手がほとんどしびれて弾きませんでしたので、右手だけでピアノを弾き、2人で5つ目に歌を読み、またベレカを読み、聖書を読み、聖書を読みましても、本当にこう読むだけでそれがどうかというような言葉まではいかない2人でしたけれども、そうしているうちに本当にいろんなところの癌に侵されて入退院がしておりましたけど、その時でも元気な時が金曜日、2人で ちっちゃい家庭集会しておりました時に、私が美しい若手を歌ってたのを聞いていたから、奥さん綺麗な声やね、私そんな綺麗な声ないのと思いながら、そう外まで聞こえてたんかというふうに思い、その病室でもその家庭集会が守れた、お父さんの元気なうちは守れたっていうのは私の何よりよ楽しみでした。それからその私はそのお父さん、あまりその頃から首の骨を手術してからここが少し困難だったので、私一人ではどう思いになったのでしょうか、子供たちが帰ると誰かが礼拝に連れて行ってくれるという思いになったのか、子供が帰ると早く準備してベッドに座って待っているような状態でした。そしてその帰り道の車の中で、ああ今日のお席はこうだったなと、長男と二人でお父さんと話し合っているのを後ろの座席で聞いて、私一つもわからないだろうというふうな思いで話しておりました。本当に二人はよくそういうお話をしていたということは、お父さんも長男もいろいろお勉強してるなって思い、安心して、あ、これはこれからはこの長男一家に伝道をやっていかないと、そういう思いをしておりましたけれども、今まだどうしてもできていることはありません。本当に神様がこの傲慢な私の忍耐を持って計画を持ってお父さんを伝道するように仕向けてくださったんだということを、すぐずぐ今までのお父さんに対する傲慢な態度、その時その時に福音をしてやらなかったことを、すぐずぐその神さんの計画だったらなということは初めて知ることができました。私はあなた方の年老いたるまで変わらず死柄になるまであなたたちを持ち運ぶとおっしゃってくださいました。本当に二人、今までの二人は本当それぞれ我が道を行く好き勝手なことを しておりましたけれども、子供たちもなんて仲の良い悪い夫婦だろうというふうに思ってたり違いありませんけれども、でも子供たちに言いたいんです、本当に夫婦仲が悪かったらあんたたち二人みたいにいい子に育てないよ言いたいけど、本当はそんなに仲の悪い夫婦じゃないけど、ただ思いが違いまで趣味も違ってるのでこういう生活に入ったんだと思います。本当に最高の道を二人で歩む道をいただきましたことは、本当に今は私は平安です。そう起こったこともないお父さんですけれども、私は2回注意を受けました。お前一人のためにこの地球は回っとるんではないそれとそれから自分の思う通りになるな、思う通りにならへんごめん、それだけをこの生涯のお父さんと結婚して2回言って注意を受けたのを思い出すと、本当にその時何言ってんのいうぐらいに思ってましたけど、本当に地球はお前一人のために回っとれない、そんなこと考えたこともなかったですけど、本当に自分一人のことしか考えてなかった私、もう本当に今更この2つの言葉をかみしめて改めております。本当にこの2つの注意がお父さんの思いが全てこう私への対する思いが含まれていたんやなということを、この頃しみじみ思い悔い改めている毎日でございますけれど、ちょうどお父さんが亡くなりましてから11、12、1、 4ヶ月、5ヶ月足らずになりましたけれども、あのやっぱりやっと慣れてきましたけれども、そしてお父さんのそういう言葉を思い出して、私もこれからよくこう学びの道だと思って、本当に毎日悔い改めの毎日ですけれども、体重も38キロも落ちましたけれども、今やっと40キロ近くまで回復して、少し自分 の、 あの時間とゆとり、それから体力というものを元に戻しつつありますので、これはみんなその皆さんの今までいただいたたくさんのお祈りのおかげと感謝しております。ありがとうございました。